広報広島市民と市政です。ここでは市政に関する様々な情報をお伝えしています。では令和7年2025年3月15日号第2部をお届けいたします。
妊娠届の事前申請をアプリで簡単に。広島子育て応援アプリ母子もで4月から妊娠届の事前申請ができるようになります。問い合わせ子ども青少年支援部電話 504-2623 ファックス 504-2727。 妊娠・出産・育児をサポート。妊娠から子育てまでを切れ目なく支援する広島子育て応援アプリ、通称母子も。妊娠中の健康記録、胎児や子どもの成長記録を管理する機能などがあります。入、妊娠届の事前申請で時短。妊娠届の事前申請をすることで窓口での手続きにかかる時間を短縮できます。おすすめ、予防接種日の管理が楽に。接種日を自動算出し、スケジュールを作成。接種日に近づくと、プッシュ通知でお知らせします。おすすめ、子育て情報が届く。妊娠週数や子どもの年齢に応じたアドバイス。子育てにかかる各種手当のお知らせ。子育てイベント情報を受け取れます。アプリのダウンロードは市ホームページで。妊娠届の事前申請をアプリで簡単に、でした。沼地交通ミュージアム開館30周年。今月18日に開館から30周年を迎える同ミュージアム記念イベントを開催します。問い合わせ同ミュージアム、電話 878-6211、 ファックス 878-3128。 乗り物の博物館、安佐南区にある同ミュージアムは、見て触れて体験できる国内でも珍しい乗り物の博物館です。館内には航空機、船舶、鉄道、自動車に関する2000点以上の模型を展示しています。屋外広場では、2人乗りや面白い形の自転車などで遊ぶことができます。30分ごとに100円の利用料が必要です。30周年記念イベント。ビークルギャラリー。ポスターで振り返る30年。期間、8月17日日曜日まで。内容、これまでの企画展やミュージアムの PR ポスターを展示し、人気投票を行う。追跡、ビークルシティ。期間、来年3月15日日曜日まで。内容、開館当時、20年から30年先を想定して作られた交通ジオラマを使って、30年前の近未来都市予想が本当に実現したのかを展示で紹介。料金、大人510円、高校生相当年齢、シニア250円。年齢の証明が必要です。直径20メートルあるビークルシティ。各所にあるスイッチやレバーで乗り物が動き出す。市消防音楽隊ミニコンサート。日時は3月22日土曜日午後1時30分から。申し込み、当日会場で先着80人。その他のイベントや施設の利用情報は本市8ページ、暮らしのガイドで。沼地交通ミュージアム開館30周年。でした。
市長コラム防虫夕刊第45回。 広島市長松井和美。瀬戸内全体の周遊性向上へ新たにスタートする春。草木を芽吹かせ、花のつぼみを次々と開花させていく自然の力強さを感じる春。新たな始まりの季節です。さて、1、2ページでもお伝えしている通り、広島駅南口広場の再整備が進み、いよいよ新駅ビルがオープンします。令和2年春に工事が始まって以来、楽しみにしていた人も多いのではないでしょうか。市民の皆さんはもちろん、世界中から訪れる人々にも、安全で快適な街の顔として多くの人に利用してもらえたらと思っています。再整備事業は半ばを迎えたばかりで、桜に例えると五分咲きといったところです。広島の新たな陸の玄関口が、単なる乗り換えの通過点としてではなく、中四国地方のにぎわいと交流を生み出す町の拠点として、より一層魅力的なものになるよう、令和10年度の完成に向けて、今後も着実に進めていきます。そして、この春の新たな始まりとしてもう一つ、広島広域都市圏の話をしましょう。広島広域都市圏は、広島、山口、島根の3県にまたがる市町で構成する県域で、人口減少、少子高齢社会にあっても活力ある社会経済を維持できるよう、国の制度を活用しながら様々な連携を行っています。県域は年々拡大しており、4月から新たに島根県の出雲市、益田市、吉賀町の3市町が加入し、全33市町となります。さらには、愛媛県の松山市を中心に、6市町で構成する松山県域とも、県域同士の連携を深めていくこととしており、連携の輪はさらに広がりを見せています。松山県域とは、瀬戸内海を挟み、航路でつながっているという特性を生かして、両県域の持続的な活力やにぎわいを創出できるよう、産業振興、観光振興、地域振興などのさまざまな分野においてつながりを密にしていきたいと考えています。こうした連携に基づいた取り組みを両県域が一歩一歩進展させていくことで、より広域的な人、物、金、情報の循環を生み出し、両県域の取り組みに相乗効果を発揮させることができると考えています。また、とりわけ観光分野においては、本市と松山市に加え、同じく瀬戸内海を囲む岡山市、高松市とも、これまで10年にわたり連携を深める中で、瀬戸内全体での周遊観光を促進してきました。この度の広島駅ビルのリニューアルオープンは、陸の玄関口である広島駅の交通結節機能を向上させ、こうした他市町との連携した取り組みと相まって、瀬戸内全体の周遊性を高めることにつながると期待しています。希望と期待を胸に、新たなスタートを切る人も多いこの時期。皆さんにも地域を越えて広がるこれからの街づくりに、思いを巡らせていただきたいと思います。視聴コラム、傍中夕刊でした。広島育ちキッチン、ボリューム46、青ネギのとんぺい焼き。ポイント、青ネギ特有の匂いはアリシンという成分で、疲労回復や血液をサラサラにする効果が期待できます。材料1人分、青ネギ50グラム、豚肉20グラム、卵1個、ピザ用チーズ15グラム、お好みソース適量、マヨネーズ適量、胡椒少々、青のり適量、サラダ油1/2各小さじ1。1. 青ネギは小口に切り、 豚肉は細かく切る。2、フライパンにサラダ油丸1を引き、1を炒め、胡椒で味付けし、フライパンから取り出す。3、サラダ油丸2を引いたフライパンに、溶いた卵を薄く広げ、ピザ用チーズを直線状に置き、その上に2の具材を乗せて巻く。4、お好みソース、マヨネーズ、青のりをかけて完成。レシピ提供、安田女子大学家政学部管理栄養学科。毎月第3日曜日は、広島地産地消の日、広島サンデーです。作り方の手順は分かりやすい動画がおすすめ。手軽に作れるレシピがいろいろ。農林漁業者の広島育ち産品紹介も必見です。広島育ちキッチンでした。第2部を終わります。この広報広島市民と市政は、広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が、広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は、電話 082-504-2117。電子メールアドレス、koho@hiroshima.lg.jp です。続いて第3部をお聞きください。